ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第2回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。先月4月8日に第62回入学式が行われ、62期生が入学しました。学校が始まって3日目、早速新入生の皆さんは大縄跳びに挑戦したそうです。最初はなかなかうまく跳べなかったようですが、クラス内のコミュニケーションが取れてくるにつれ飛べる回数も増えてきたのだとか。来月6月の体育祭でも大縄跳びが予定されているということですから、その時にはクラスのコミュニケーションもさらに深まって記録も伸びてくることと思います。楽しみですね。さて、今日もスタジオにゲストをお迎えいたしました。今回のゲストは26期の大八木聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大八木さんの名前をね、聞かれますと皆さん、あの方って思ってらっしゃると思うんですけど現在のご職業を教えてください。
はい、相模原市議会議員緑区選手で、活動させていただいております
ということです。さて、今日はですね、喧騒の卒業生ということで、はい、ゲストに出ていただきましたので、ちょっと過去を振り返っていただきたいなと思います。
そうですね、恥ずかしい過去しかないんですけど
そうですか、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
26期生ということです。はい、高校時代、喧騒時代の思い出だとか、なんかその辺をちょっとお伺いしたいのですが、どんな高校生だったんでしょうか
それはですね、今、ニコニコしてるというふうに言っていただくこと多いんですけど、はい、まあ、真逆でですね、ちょっとやさぐれてひねぐれた顔していて、学生時代、高校時代の写真あんまりないんですけど、数少ない写真もですね、笑顔はほとんどなくて、すかしたような顔しているのが多い、まあ、そんな感じです。今でも本当にえって言われるんですけど。
あ、そうですか。それは、高校に入ってから、そのやさぐれてるっておっしゃってますけどどうなんでしょう、中学時代とかその辺からずっと割とこう車に構えるような、そんなタイプだったんですか。
う
ん、
そうですね、中学生時代からまさに車に構えるタイプで、うん、先生にはこうちょっと嫌味に突っ込んでみるとか、うん、そういう生意気な感じで、うん、なんていうんでしょうね、別にそのいわゆる不良的なことはしないんですけど、はい、アウトローというか端っこで社員が物を見てるっていう、そんなタイプでしたね。
今いろんな場面で自己肯定感ということをよく聞くんですけど、はい、ご自身を分析なさるとあまり高くないかもですか。
そうですね、高くないですね。確定で一生懸命高めたいなとは思ってますけど
そうなんですね。
はい、そうですね、本当にいつもこう反省してるっていうか。で、最近やっとですかね、この自分をきちんと受け止めて、まあ、自分を許してあげようと思ったというか、そんなふうに思えたのは。
ご自身に厳しいんですかね。
いや、もともと結構ダメなんだと思いますけど。
ちょっとどうなんでしょうね。それではその高校時代ですけれど、はい、部活動ってなさってました。
一応ですね、ワンダーフォーゲル部、山登りの部にいたんですけど、まあ、そこでもですね、入って山登りは楽しいなと思ってたんですけど、うん、まあ、生意気だったんで、ちょっと、はい、先輩とうまくいっていう、っていうのがあってですね、うん、まあ、幽霊部員のようになってしまっていました。
はい、一応席はあったけれどもって感じですか。そうですね、はい、まあ、高校に入ると特にこう先輩後輩とかね、そういう関係性がこう強くなりますもんね。
う
ん、
そうですね今は多分で大丈夫だと思うんですけど、一頃まではかなりこうすぐ生意気に思っていてたん で、
そうです、
扱いにくいタイプだったと思います。
うん、はい、ということは、じゃあ高校時代は割と勉強に励んでるタイプですか。
ひたすら、それは比較的好きだったのもあるんですけど、ひたすら勉強してました。だからあんまりこう華やかな思い出みたいなのはないんですけど。
いやいやいやそうすると文系理系には途中で分かりますけれど、はい、どちらだったんでしょうか。
私は文系に行ってました。
うん、得意科目ってありましたか。
文系なんですけど、数学が好きでしたね。
あ、そうですか。じゃあ数学的なものもできたし、
まあ、できたというか好きで、それで社会みたいなものも好きでしたね。
はい、印象に残ってる先生とかっていらっしゃいます。
そうですね、3年生の時の担任に秋山、はい、哲と書いて佐藤先生っていて、みんな生徒は哲哲って呼んでたんですけど、秋山先生は本当に面白 に授業英語の先生だったんですけどもしてくださって、常に冗談を言いつつ、あの授業を進めてくださったのと、まあ、こんなひねった私にもですね、あの嫌な接し方をすらされることなく大人の対応で、あの非常に温かく受け止めてくださったのが非常に印象に残ってて、いまだにね、あのもう今当然リタイアされていて、新潟にお住まいなんですけど、
はい、
携帯の番号なんかも承知させてもらってるんで、たまに連絡させてもらったりしています。
じゃあ、まあ、先生とも、ね、こう相性ってやっぱりありますけど、うん、人間同士ですから割とこう当時の大八木さんのことを認めてくださって
なんだと今思えば思います。まあ、扱いにくいなと思ってたかもしれませんけど、
うん、
あの大きな方だったんでそんなにまだまだ高校生ぐらいの生意気は気にせずに扱ってくださったのかもしれませんけど、今思うと温かくて大きな人だったなというのは改めて思いますね。
そうですね、大人になると分かることってあり
ますもんね。
そうなんですよね。他にはいかがですか。
あとね、高橋修先生だったかな、あの、はい、国語の先生で、あのちょっと3年生の時に小論文の指導なんかを受けたんですけど、その時に、まあ、先生が言うテーマの小論文をやっぱり社に構えて書いていくとそれを面白がってあのいい風に捉えて、こうしたらもっと良くなるよとか、この視点面白いねなんていう形で本当にね肯定的に受け止めてくださって、あのそれは今でも、まあ、挨拶原稿書いたりとか文章とか作るときに自信になっていて、なんか文章作ってっていうところが、まあ、苦にならないのはあの時の先生の指導と肯定的に受け止めてくれたことのおかげかななんて未だに思いますね。
それはあの個人的に指導を受けたんですか。
そうですね、小論文あの大学入るときにあの、推薦で行かせていただいたんで、小論文が課題っていうのがあったので、まあ、それまではそういう小論文書いたことなかったんで、あのちょっと相談しに行ったら、まあ、自分が添削してあげるよなんて言ってくださって、授業の以外の時間で見てくださったんですよね。本当にありがたいですよね。
まあ、それは文章の書き方、あのいわゆるその、書く技術もそうですけれど、小論文だとこう気持ちが出ますもんね。
そうですね。そう本当に、ね、ああいう時になんかこう、ある種素になってたのかもしれませんね。だからこう自分を表現するとかっていうのがようやくその頃になんとなくできるようになり始めたのかもしれませんね。そうですね、今話しながらそんなことも思いますね。でそれを肯定的に受け止めてくれたので非常にありがたかったですね。
はい、あと他にもそのボランティア活動ということで阪神淡路大震災ですか。
そうなんですよね、
はい、
ちょうど、ね、進路をそろそろ決めなきゃっていう大学3年生の1月だったんですけど、たまたまあの大学の方で、まあ、すごくリーダーシップのある人間がいて、大学でお金出してもらってバスとか当時まだ珍しかった携帯なんかを NTT と交渉して借りてきたなんていう人がすごい力のある人がいて、でそこの一団に乗っかってですね、何日間かだけですけど向こう行かせてもらって、そう、それで向こうでね、まあ、あの何もできませんけどあの体小さいですけど体力だけはあったので力仕事させてもらって、いるうちにね、そうちょっと語っちゃうんですけど、
語ってください、語ってください。
まあ、お風呂も入れないでいたりしたら、
はい、
当時ねその被災したお子さんで中学生だったと思うんですけど、あの、まあ、自分も被災して家も燃えちゃったっていう子だったんですけど、まあ、学生のボランティアさんも疲れて大変だろうから一緒に風呂入ろうって言ってもらって、あの自衛隊の仮設風呂があってそこに一緒に入ったんですよね、はい、その時になんか人ってすごくこんな自分よりね、大変な思いして年も下なのに人って優しいなとすごく思ったんですよね。それでなんか当時社会保障論を大学時代に、まあ、勉強してたんですけど、で介護保険の導入がなんていう議論があった頃で、その勉強してて大学に行くかなんて話でちょっと決まってたんですけど、いやちょっと机上の論をやってる場合じゃないなと思ってですね、やっぱ現場をやりたいと思って急遽こう就職先も方向転換、就職先というか進路も方向転換して、で三宮市役所にご縁いただいて就職してっていう形になったんですけど、
あのもちろん学問というかその机上の論とおっしゃいましたけど、それもとても大事なことでなんですけど、それよりももっとこうなんか気持ちに染み込んでっていう感じなんですか。
そうですね、その時なんかやっぱり、熱いく思うものがあって、なんかこれはちょっとそういう場合じゃないって言ったらおかしいんですけど、それはそれで大事な、ね、テーマだったんですけど、
と思います。はい、
でもね、なんかやっぱり僕なんていうか、そのもともとなんていうのかな、そういう親戚家族にもネクタイ締めて仕事してる人もあんまり少ないっていうか、現場の 人が多い中だったから、なんか勉強でそういうのやるよりも現場だなと思ったんですよね、その時に、ね、急にね、ちょっと急遽の方向転換をして、でたまたまご縁が 市役所、ね、地元の市役所で得られたんで、そのまま就職させてもらったっていう形になるんですけど、
そうなんですね、うん、そこでまた先ほどの先生との出会いもありましたけど、今度はそこで の中学生との出会いがこう進路をこう大きく変えるんですね、
その頃だからメールも何もない、LINEもないからね、名前も聞かなかったし、もう今はつながってないですけど、でも彼のその一言というか一つの行動が 僕は動かしてもらいましたね、
あ、じゃあ本当にその時だけの、
そう本当にやっぱりね、そのねほりはほりいろいろ聞けないような状況もあったり、
ま、もちろんそうですよね、
本当にその時だけのね、
うんうん、
本当の出会いです、本当のねありがたい一期一会ですよね、
うん、で、それがあってじゃあ方向転換して相模原市役所にお勤めになって、
うん、そうなんです、はい、
市役所で何年ぐらいお仕事なさったんですか。
22年間ですね、
うん、長いですね、うん、例えばどういう部署だったんですか。
最後はね広聴広報課というところの広聴班の班長をさせてもらったんです。いわゆる役所の中でいろいろなこう市民の方の意見を聞くというなのを人に言わせるとクレーム担当で、俺はあそこには絶対されたくないって言ってた人もいたっていうポジションだったんですけど、でも僕は非常に勉強になってありがたかったですね、いろんな声を聞けて。今も議員やりながら広聴なくして政策なしとかちょっと小難しい言葉で使ってるんですけど、それをキャッチフレーズみたいにしてるんですけど、やっぱり広く皆さんの心にこうなんていうか思いを傾けて聞くも、耳辺にプラスに目と心じゃないですか、はい、目を向けて心を寄せて耳を傾けてっていう校長をと思いながらいつもやってます、まあ、全部が全部ねもちろん聞き切れないし、どうしても議論とか検討に至らない相手も今、いわゆるネットの誹謗中傷とかいろいろありますけど、まあ、そういうのはありますけど、できる限りこう自分との違いがある人の話こそ耳傾けてみたいなことは意識して、
うん、
いますね、
うん、今改めて認識しましたけど、広聴広報課って言うんですけど、広報はまあ広くこう皆さんに知らせる方ですけど、広聴って広く聞く方なんですね。
そうなんです、広聴班にいたんです。今今年からかな、広聴課とか課の組織になりましたけどね、相模原もね、広く聞くで、それで、まあ、目を向けて耳傾けて心を寄せてっていうのが大事かなと思って、
うーん、じゃあそこでのご経験があって、じゃあこれだけいろんな意見を聞いたんだから、今度は議員としてやろうって思われたんですか。
うん、まあそれだけでもないんですけどね、いろいろ役所の中での限界を感じたっていうぐらいかな、もあるんですけど、あと、まあ、地域のこともいろいろやらせていただいてたので、その中でたまたまご縁があってで、まあ、やってみないかという声をかけていただいたときに、これはもうやるしかないなと思ったというか、
やってみないかっていうところで、
あ、そうですね、
あ、へ、じゃあそこでもまた どなた方のこう出会いみたいのがあって、
あ、ね、今年の1月に亡くなられたんですけど、山岸和夫先生という方が、まあ、引退される前提で、まあ、後継者を探しておられたっていうときに、まあ、同じ地元のもんですから、その中で、まあ、たまたま私が目に留まったようで、お声かけていただいて、まあ、これもご縁だなと思って僕も落ちたら何もないあれなんですけど、まあ、お話いただいたのはこれ本当に縁だと思って即決をしてですね、やりますって言っちゃったんですよね。
やりますって言っちゃった即決、はい
家族にもろくに相談せずみたいな、で未だにちょっと 兄貴とか母親とかやめなきゃよかったねとかって言いますけど
あ、そうなんですか、はい、まあまあ、簡単にこう言ってしまうとこう安定した職業か、うん、ね、まあ、ちょっと不安定かというところで大きく分かれますもんね。
不安定ですからね
あ、でも即決して現在2期目ということになりますでしょうか。そうですね、はい、どうですか、市議会議員になられて悔いなし、もう
悔いなし、悔いはないですけど、困難にはたくさんあってますね。やっぱり大変だなっていう思いもあるし、なかなか力不足、経験不足を感じることの方が日々多いのが率直なところですね。こう良かれと思って言ったことがすぐ形にできるわけでもないし、なかなかそこはまあ、大変だなと思うことはありますけども、ただ、ね、でも応援してくれる人がたくさんありがたくいるので、それからさっき言ったようにそのありがたいなと思ってた過去の出会いに対しての恩送りみたいなのもありますからね。私ここ生まれ育ちなんで相模原で、次の世代にやっぱりいいものを残したいなとも思うし、先人にはやっぱり感謝したいなと思うんで、そんな気持ちでまだ体が動く限りというか、 あまりね老害になるほど言っちゃいけないなと思ったりしてはいますけど
まだまだね若いですから、まあ、今回は県総の卒業生ということで、はい、あのご出演いただいているわけなんですが、どうでしょう、どうしよう、大八木さんにも聞きましょうか。県総に入ってよかったと思われてますか。
もちろんです、すごくよかったです。やっぱり人のつながりが、そのさっきそんなにその友達とワイワイやったあれじゃないんですけど、それでもやっぱりこう、まあ、見ててくれた人たちが今になって大人になってから出会っても、やっぱ県総の仲間だったよねっていう形で関わってくれてる人も多いんです。
そうです、まあ、不思議なもので同じ高校だったっていうだけで、まあ、例えば、ね、あの木が違ったとしてもなんかこうスーッと、そうですね、ありますよね、うん、
本当にありがたいなと思いますね。
なんでですかね、あれ不思議な感じがするんですけど。
そうですね、うん、なんかやっぱ若い時の同じ空気を吸った感の、なんていうかその信頼感とかあるんですかね。
同じ空気をこう知ってるっていうか、うん、
そうですね、
はい、
きっとやっぱ伝統とかってあって、多少年代が違ってもあの雰囲気の中でその青春時代なりを過ごしたんでしょっていうところって、ちょっとした信頼感になるのかなっていう気はしますね。
ああ、そうですね、うん、まあ、これは喧騒に限らずですけれども、うん、そうそう、とってもそういうところってあるのかもしれません、うん、ですから大八木さんと私もですね、随分気は違うんですけど、あの喧騒なんですなんてお話からこう、うん、すごく近しい ね、感覚を持ちましたので、うん、であの好きな言葉っていうのをちょっとあの資料をね、はい、見ましたらいろいろ書いてあるんですけど、はい、元気と勇気は使えば増える、
はい、あ、これ大好きですね。
これはご自身の言葉オリジナル。
これね、僕多分そんなにいろんな人が言ってると思うんですけど、これね、僕さだまさしさんが好きで、さださんが言ってた言葉として引っかかってるんですけど、あのまさに分け合えば増える幸せみたいなところで、元気と勇気って自分が元気出して誰かを応援して元気出してもらうとまさに増えていくじゃないですか、うん、自分が誰かを応援したことで自分が元気失わないですよね。
確かに失うことはないですよね。
勇気も本当にこう広がっていくっていうか、いい波紋が広がるときに勇気ってこう伝染していくし、うん、でそれってなんかこうやっぱり多くの人が幸せになって笑顔になってもらいたいと思ったときに、自分から出す、あの出し惜しみするもんでもないし、出せば増えるなっていうのは、まあ、変な逆に書いてくることもありますけどね、よかれと思ってやったことをめちゃくちゃ叩かれたとかありますけど、そういうこともありますけど、でもまあでも元気と勇気は使えば増えると思ってやってますね。
あとですね、向き不向きより前向きで、
うん、そうですね、これもまあ頑張ったんだけどダメだったよっていう人からするとすげえ嫌味に聞こえるって言われたこともそっちがあるんですけど、
う
ん、でもやっぱりなんだろうな、私苦手なんでとかって言って足踏みするよりはまずやってみようが大事だし、そうですね、まさにね、前向きに前のめりに行った方が絶対いいし、なんかみんな失敗することとかすごく嫌がると思うんですけど、失敗しても失敗した時にね、結局誰かね頑張ってると
見ててくれますよね、
頑張ったな、そうそう言ってくれていいんですよ、
うん、
お前ああいうとこダメだったけど、まあ、頑張ったじゃんって言ってくる人がいたらそれでいいかなって思えた時に、なんかやっぱり、それで良くない時もあるんですけど迷惑かけちゃう時もあるんですけど、でもまあ全力出してやるっていうのが本当になんか、うん、でもそういう時にこそこう大事な人がいてくれたりするし、まあ、そういう人が残るし、そのありがたみを実感できたら、ね、無謀なことやってバカだなって言われて100人のうち95人が離れても残り抑えてくれた5人って、多分100人力ぐらいの力あるんですよ、多分ね、と思ったりもするし、で自分でもそう思った方がいろんなことをまさに後悔なくやれるしと思って、う
ん、そして良かれと思ってやってることですもんね、自分自身がね、
まあ、そうですね、うん、
そこに多分やっぱり信念が、
うん、そんなに利己ってないですね、利他でいきたいと思ってるし、
さっき、
うん、あのなんだろうな、自己肯定感は高くないんですけどあの
いやいや、
なんだろう、こう自分っていうよりはこうありがたいなと思ってるから、それを どこまで返せるかなっていうところでやってますね、
うん、
本当に人生50年と思って今50今度2なんですけど、うん、まさに余生なんで自分のことはいいかなと思いながらやってますね。
まあ、自己肯定感って考えてみると自分が感じるものじゃなくて人との関係の中で感じるものですよね。
そうですね、そうなんだな、そう自分だけのこと思うとね、
うん、
それこそなんか生まれてきてすみませんぐらいのことを思った時代が長かったんで
本当ですか。
本当そうなんですよ、
う
ん、本当に、
あの、うん、そういうふうにはっきりおっしゃる方に初めて
出会いまし
たけど、 いかがでしょうか皆さん、もう伺っててやっぱり人との出会いってとっても大事だし、 そのご縁がずっとつながっていてもつながっていなくても、うん、そこの時って一生こう左右していくんだななんていうことが分かりましたけれども、うん、さて、そろそろ時間になってきたんですが、謙遜を、ね、目指している中学生それからその親御さんもこの番組聞いてくださっています、うんうん、何かそういった方々にメッセージをお願いしたいんですけど。
そうですね、長い歴史の中でいい人の空気感っていうのがこれはもう染みついてるのが謙遜だと思うんですよね、うん、だから何か不安がある方でも安心して学校に入ってきてもらって、うん、そしてその時にちょっともしかしたら僕みたいにやさぐれてたりするのになれなくてこ うまく過ごせない人がいたとしても、うん、必ずそこでいい出会いが後で生かせることもあるんで、うん、待ってると思うんで、それはもう先生も友達もそうだし、でいろんな活動がね、今僕らもねOB として現役の学生応援させてもらってますけど、うん、いい思い出が過ごせる3年間になると思うんで、自分の人生を豊かにするっていうことができる場所として目指していただけたらね、ありがたいかなと思うし、それをまたつないでいってほしいなというふうにも思いますね、う
ん、さて最後にリクエスト曲をいただきたいと思います、はい、何がいいでしょう。
好きなのが、バックナンバーの水平線という歌が好きなんですよね。
あ、これはまたどうして。
いやちょっと
なんかすごく照れながらお話しなさってますが、
なんかねやっぱりいろんなことが思ってた裏でいろんなことがつながっていて、うん、正しいとか優しいとかっていうところをやっていくとその裏側も必ずあるんですけど、うん、でもそれをこうなんだろうな、捉え方とかタイミングとかで肯定的に捉えていけるのが人生だと思ってるんで、なんかねそんなことをこううまく含めてくれて歌だなと思うんですよね。元気が出ますよ。僕の中では。
じゃあそれを、バックナンバーの水平線を聞きながらお別れしたいと思いますが、はい、今回のゲストは26期の大八木聡さん、はい、現在相模原市議会議員としてご活躍なさっています。普段の、お姿からなかなか分からなかったようなお話が今日伺えたのではないかと。
すいません。なんか皆さんにも、ね、気軽に声かけてほしいなと思います。同級生たくさんいたから、今会っても向こう気づいてくれる人、僕正直気づけないとかでもあったりすると思うんですけど、うんうん、ぜひねヨーヨーと気軽に声かけていただければと思います
あの時の大八木だよ。
そうです。こんなに丸くなっちゃってっていう感じで、あんなに尖ってたのにこんなに心身ともに丸くなってって言っていただけたら。
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷浩平がお伝えします。ということで、今日はですね、皆さんにご報告と言ったらですね、そうですね、同窓会として、今年度というか昨年度ですね、令和6年度の、事業として、ちょっと新しい試みがあったんですけれども、何かというとですね、部活動同好会活動アピールコンペというそういった企画を実施してみました。それで、何かというとですね、要は、部活動とか同好会活動をしている、現役の皆さんを応援しようという、そういう企画なんですけれども、従来も、運動部とか、あと文化部っていうんですかね、関東大会とか全国大会とかそういう目覚ましい活躍をした部活動さんに対しては宿泊費の補助とか、そういう全国大会出場のですね、宿泊の補助とかそういうのはやってきたんですけれども、今回はですね、そうではなく、普段ちょっとそういう注目がちょっと当たりにくいような活動をしている部活動同好会、そういう活動も、ちょっと応援していこうじゃないかということで始まった企画です。で、今回ですね、なんと英語ディベート部、応援団部、書道部、男子バスケットボール部、あと野球部が、参加してくれました。何をやったかというと、A4 の用紙でですね、まずアピール、活動の自分たちの活動、こんな活動してるので応援してくださいっていう、アピールをしてもらって、で、その活動にあたって、こういうことがしたいので、いくらいくらの補助金が欲しいですみたいな感じで、用紙を 作ってもらってですね、それが一次審査と、なりました。でどれもすごい素晴らしいアピール、さすが県創生っていう感じだったんですけれども、一次審査をやって、で二次審査は、実際の部活動の代表の、部長さんとかですかねとズームで、面談を、しまして、二次審査を行いました。そうして、一次審査二次審査の、厳正なる、審査の結果、今回はですね応援団部と男子バスケットボール部が、当選をしました。どんな、PR だったかというとですね、例えば応援団部はですね、普段、皆さんもご存知の通り、野球部とかの応援ですね、あと文化祭でダンスの発表とか、そういうことを、して一生懸命活動してるんですけれども、練習のためのですね、なんというか鏡、持ち運びできて割れないなんか鏡があるようなので、その鏡を購入したいので補助をお願いしますっていうようなアピールだったんですね。はい。でこれを、補助を出して、お金も支給を先日してまいりました。でこのアピールコンペなんですけれども、継続して、また予算を拡大してですね継続する予定なので、また、もし現役生の方がお聞きになってたら、今年も、ぜひチャレンジしてくださいということですね。はい。それでは最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120-109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120-109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、同窓会報・件奏を発送しています。住所等の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからの変更も可能です。それではぜひ皆さんで県総同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは29期の染谷公平がお伝えしました。
ゴーゴー県総シーズン15第2回いかがでしたか。オープニングで新入生の大縄跳びのことをお話ししましたが、同じ日2年生は全員体育館に集合して進路集会が行われました。進路担当の先生からこの3月に卒業した59期生の進路状況の説明がありました。平日は部活動で忙しいから朝5時半に起きて1時間くらい学校の課題や参考書の問題などをやってから学校へ行っていたとか、やっぱり自分にはこの大学は無理だとか、数学はできないから捨てようなどと自分の可能性を狭めてしまうことはいけないなど、卒業生のコメントが紹介されたそうですよ。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。